ゴーゴー喧騒。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第12回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から丸55年、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。さて、今日収録しているのは3月10日です。コロナウイルス感染症の拡大が心配されています。3年生の卒業生も卒業式をしっかり来賓の前でできないことがとても残念だったと思います。この1年を振り返ってみると、野球部の皆さんが大活躍しました。そこで今日は野球部の監督、笹生先生の回を再放送でお届けします。ゴーゴー喧騒。さて、今日は相模原高校喧騒にやってまいりました。そしてご登場いただくのは笹生真澄さんです。こんにちは。
どう
ぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
笹生さんと言いますと、もう皆さんご存知だと思いますが、現在の喧騒の野球部の監督でいらっしゃいます。はい、間違いございません。
間違いございません。
笹生さんは、まあ、監督は、野球部の監督ですし、そして学校の先生でもいらっしゃいますよね。
そうですね、保健体育ですね。
保健体育で現在の授業を持っていらっしゃる、
はい、そうですね。1期生の佐藤さん、はい、会長さんは、はい、僕の時代は保健体育じゃなくて土健体育って言ってましたよ。なんか校庭を掘り起こしたって、その話が未だに印象に残ってますね。
あ、そうですか。じゃあ厳しい先生なんですか、先生としては。
ある時は厳しく、ある時は優しく、
はい、
特に女性には優しく。
そうですか。さて、喧騒の野球部なんですけれど、今年は大活躍でした。
ああ、よかったですね。
はい、ちょっと監督からこの、神奈川大会、甲子園に向けての神奈川大会の様子をちょっとご紹介していただけませんか。
そうですね、まあ、今年のキャプテン、最初から苦心があまり良くなくて、
はい、
秋、地域で八重高校に最初負けまして予選で、そこからのスタートで2位通過で秋出て、1回戦平塚学園で最終回に逆転サヨナラみたいなものをやらせていただきました。
はい、
それで長い冬を迎えて、まあ、春を迎えたわけなんですけども、春はまあ予選は勝ったわけですが、県大会行ってもあんまり苦心良くなくて、勝てば慶応、それから東海っていう山だったんですけども、うん、慶応がうちの試合の前に負けてですね、朝水をと対戦することになったんですね。
はい、
ちょっとうちの子たちやったみたいな気持ちになって朝水と戦ったわけなんですけども、やっぱり足元すくわれて、後半にやられてしまいました。ですがノーシードからのスタートで、1回戦からのスタートで、まあ、1回戦もですね、最初危なかったんですけど、試合をやるごとになんか力つけてきたなっていう感じで、ピッチャー甘い球もつい球速くなってきたし、バッティングフォームも上がってきたので、まあ、7回戦ったんだ、6回戦ったんでしょうか、はい、7回目に負けたんでしょうか、まあ、そんだけできて、まあ、今年については満足かなと思ってます。
はい、まあ、でも喧騒の卒業生はもう大いに盛り上がって、大いに楽しませていただきました。今年は
危なく寄付金取られたことですね。
いや、実はそういう相談も楽しみながらしてました。
ありがとうございます。
OB も同窓会もで、どうしよう、行くよねなんて話をしてたんですけど、さて、まあ、そういう今年の喧騒の野球部だったんですけれども、もう少しそういう話を伺う前に、笹生監督ご自身 の、 その野球との関わりについても話を伺いたいと思いますが、はい、当然ご自身も野球やってらっしゃって、はい、いつから始めたんですか。
まあ、少年野球、まあ、久保っていうところでやってたんですけども、はい、そこから上溝中学校野球部、それから法政にこう入学校から通いまし て、はい、てで全寮制のある日本体育大学の方に行きまして、 戻ってきたって感じですか、ね、
戻ってきて、そして、最初は中学校の先生だった
んですね。そうですね、最初新町中学校、
はい、
6年、
大
沢中学校9年、
はい、
東林中学校9年、
ずっと野球部の指導もなって、
最初の6年は水泳部でした。
あ、水泳部だったんですか、はい、あ、なかなか自分のそう希望通りがいかない、
そう、露天体育の先生は希望通りいかないようになってたんです。
あ、そうなんですね、はい、でその後野球部の、指導もなさって、はい、で中学校の野球部の監督もなさったのに、その高校に今は現在高校なんですけど、 そこはどういうふうに、
希望ですね、希望で面接3回か4回やったかな、その時はちょっと全国戦ってた全国の優秀な先生方が、みんな一人ずつ高校の方に移動されてたんですね、で私はもうその時に、ああ、自分も高校でやりたい、この人たちともう一回戦いたい、この間も練習試合、市川の遊学館高校に来ていただいて、ここで練習試合やったんですけど、遊学館高校の監督さんは星稜中学校で全国優勝するような監督さんで、まあ、そのステージにもう一回一緒に立ちたいと思って希望しました。
希望してで高校の先生になられました、はい、最初の赴任のされた高校はどちらだったんですか。
川崎の北高校ですね。
これも強くなって話題になりましたね。
はい、なりましたね、まあ、前から川原君が昔いた時も準決勝も行ったチームだったんですけども、ちょっと私がやった頃、まあ、低迷してましたし、学校も少し荒れてたんで、ちょっと3年ぐらいかかったんですけども、なんとか形になってきてくれて、ベスト4ぐらいまで行きました、
ね、行ったんですよね、はい、でその後県総2ということなんですが、
そうですね、7年間いて、震災用扱いでしたので、7年間いて、県総の方に来させてもらったって感じですね、
は
い、
で県総にいらっしゃった頃の野球部はどういう様子だったんですか。
部員はあんまり多くなかったですね。ただこの子たち人生から教えてるはもっと強くなったなっていうぐらいの素質のある子たちが多かったです、
ちなみに現在野球部員何人いるんですか。
3年生いた頃は約80、
はい、多いですよね、はい、多いですね。やっぱり県総野球部でやりたいっていう子たちが集まってきてるってことですか。
そうですね、一番の時は90以上いましたので、去年ですかね。
とにかく野球少年としてずっと来て、はい、そしてご自身の夢である指導者にもなられてという、はい、で高校野球の現在こう、はい、さあその大変に人数の多い県総野球部なんですけれども、はい、子どもたち、まあ、素質があるななんておっしゃってましたけれど、どうやって強くなってきたんでしょう。
第一は相模原市もそうなんですけども、近隣の市から、あと横浜川崎からバッティング教えてほしいっていう選手が、受験をしてくれたことですね。じゃあ多くて35名学年いましたから、その子たちもその難関を通り抜けて、それでうちに受かってくれた、でこのだったらこの子たちうまくしなきゃいけないという使命感に駆られました、それと保護者会が、大変最初からまあ活発だったんですけども、その子たちが頑張ってくれて環境を整えてくれました。
環境というのはその練習
でネットとかバッティングできる場所とか、はい、土とかいろんなものを作って、手作業で作っていただきました。
そういうのをじゃあ子どもたちも知るとやってやろうじゃないかって気になるかもしれませんね。
まあそこにものがあると練習環境があるので、自分たちでどんどんできるという、朝来て朝練はやらないんですけども、自分たちで課題練習やってるっていうので、それで上手くなってきてると思います。
そうですか。佐藤監督と言いますと攻撃的なバッティングってよく言われますけれども、その辺はどういう。
そうですね、バッティング、やっぱり志賀君には打ち勝たないと絶対勝てないと思ってたんですよ。
守りだけじゃダメ、
まあ、私が言った頃の高校野球っていうのはなんか効率が志賀君にやるためには守り勝つみたいな、
そうですね、堅実にっていうのがありますけど、
だったら向こうが8点取ったらこっちが9点取ればいいやみたいな野球をしたかったんですよね。
なるほど、
まあ、違うというかそういう野球だったんで、
う
ん、そのまま高校行ってもやろうかなと思ってました。
そういう考え方はご自身が選手の時から、
自分が打つの好きだったんで、打って相手にダメージ与えるのが一番強力なんで、そういう考えを子どもたちも植え付けてもらったって感じですかね。
打てるようになるのは何が必要ですか。もうやっぱりまずは技術だと思います
。そうですね、やっぱり技術とフォームと技術
と、
あとボールに対する慣れ、
慣れ、
速いボールと速いボールを打つ、鋭い変化球だとその変化球を見て打つ、そのためには高性能なマシン、バッティングマシンが必要なんです。
あ、
だから本社は金無理して2台買ってもらったんです。
あ、そうなんですね。じゃあそういう環境がすごく今整ってる。
はい、
あの高校野球と言いますとね、よくまあ教育的な意味もあるなんて言いますけれど、うん、野球をやるっていうことはやっぱり子どもたちは精神的にも強くなりますか。
なりますね。
うん、
終わった子たちはもう受験にバンと切り替えて、
はい、
かなりの確率の合格率で難関校を突破してくれてますね。
あ、夏まで野球はありますもんね、うん、夏を終えて、うん、そこから受験に向けるわけですけど、うん、やっぱり切り替えが早くって、
うん、そうですね、
頑張りが効きますか。
そうですね。あと根性がついたっていうことで、
うんうん、
強豪校にも物怖じせず戦えるようなど根性っていうのがつくと、ついたと思いますね。
いいですね。それはやっぱり社会に出ても役立ちますもんね。
役立ちますね。
野球部の子たちが、まあ、受験して大学行って、うん、野球続けてる選手多いです
か。いますね、
うん、
大学行って伸びてんだかどうか
いや、それだけのこときちっと教えられた
と。あとは自分で考えてやってほしいですね大学では。
そうですか、はい。それからもう一つですね、実は聞いてきてほしいという今日はお役目を私は背負ってきてるんですけれども、
う
ん、いいですか。野球部の選手の、親御さんたちなんですけれども、
はい、
私立の学校と違って例えば寮生活をしているわけでもないですよね、うん、家から毎日送り出して勉強して、部活動をやってまた帰ってくるということなんですが、例えば食事とか、それから生活のこととか、うん、親として何をやってやればいいんだろう。
やっぱり一番は食事でしょうね。
どうしたらいいですかね。
まあ、とにかく量を多く食べさせるような環境、
うん、
まあ、学校でもマネージャーが真夏抜きで、真夏はやれないんですけども、うん、5時に2合食べさせてますんで、マネージャーが炊いてくれたご飯を。
え、平日の夕方5時に、うん、はい、食べさすんですか。
食べます。
1人2合ですか。
2合です。ちょっと足りない子いるみたいですけど、
多分1年生なんかちょっと厳しい、
ね、厳しいですね。そういう子はあんましょうがないですね。 1.5
合でも 1.5 それでも 1.5 合、
まあ、吐かない程度に食べてもらって、
うん、やっぱり体を大きくすることが、
そうですね、うん、で下校する7時には、うん、家帰ってからもう1回食べるぐらいの余裕を持って、だからおかずはあんまり食べないでご飯だけで。
ご飯でいいんですね。
ご飯とレトルトをかけてやってますね。
野球選手って言ったらあの大きなお尻がね。
そうですね。だからやっぱり食べないといくらトレーニングしてもでかくならないので、
うん、
それだけは気をつけてます、
ね、家ではその辺も、
はい、しっかりとやってほしいのと、
うん、
まあ、野球に関してはあんまり言わない方がいいですね。
あ、そうですか。
学校で言われてるんで、分かってるよそんなのって言われてムカついて終わりだと思いますからね。
あのお父さんたちの中には自分も野球やってきたっていう方いらっしゃって、いや、もうちょっと手がこうだよとか言いたくなりますけど、
それはね、子供が聞いた時に言った方がいいですね。私も自分の子供をやってる時は、うん、そうしてましたね。最初言い過ぎて失敗したことあったんで
失敗したご経験をお持ちなんですね。
そう、あのうちの母親が子供の小学校の時にはビデオを撮ったのを僕に見せて、やっぱここがこうだこうだっつったら、子供が母親にお母さんビデオ撮らないでって言ったんで、ああこれは言っちゃいかんなってこと、
言われたくないんですかね。
学びましたね。
そうですか。じゃあ
自分が聞きたくなったら聞きに行きますよ。ここはこう思うんだけど、ちょっと見てスイングとか。
それまでは言わない方がいい、
うん、
じゃあもう監督にお任せしといた方がいい。
そう、あの昔の理論と今の理論違うんで。
あ、はい、変わってますか。
変わってます。
何が変わってるんでしょうか。
いや、何って言われてもねやっぱりね、下半身の使い方とか、
うーん、
バットの出し方とか、
とか
変わってますよ。
じゃあ自分がやってきたからそれをそのまんまなんていうのは、
あ、そしたらもう昭和の役になっちゃいますね。
ダメなんですね。
ダメですね。
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 部活動の時間限られてると思います、はい、家帰って練習は必要ですか。
あ、そうですね。あのこれだけ言ってですね、素振りとかシャドーピッチングは生活の一部にしろって。
うわ、
素振りは家でやるもんだと、そして悶々とやるもんだと、たまにはいつまでやってんの、早く家の中入りなさいと言われるぐらい、お前らやったことあんのかみたいな。
選手からどういう答えが返ってくるんでしょう。い
や、それは無言です。
なるほど。素振りを部活の時間にやってたら練習時間足りませんもんね。
そうです、
そういうことなんですね。
そうです。学校ではボールをいっぱい打たせますから、
ええ、
それで足りなかったところを PDCA サイクルの、
はい、よく言いますね今ね、はい、
改善してきてほしいです。
いうことなんです。野球部のお父さんお母さんいいでしょうか。ちょっと一応お役目は終えたと思います。さて、これからなんですけれども、佐藤さん監督のご自身のことも伺いたいと思いますが、本とか DVD とか出されてますよね。
はいはい、
ちょっとそれご紹介いただけませんか。
去年が 神奈川打ち勝つっていう本を竹書房さんから出してもらって、はい、で今年の7月にはジャパンライムさんから私学に打ち勝つっていう DVD を出させてもらって、はい、かなり細かいところまで出せたので、うん、私としてはまあ生きた証拠が出せたかなって、うん、それを見てもらって若い指導者とか、まあ、お父さんお母さんたちとか見てもらって、うん、子どもたちに教えてもらえば、うん、もうちょっと日本の野球界のレベルアップが底辺ができるかなと、うん、それで打つことが面白いので野球が面白いイコール野球人口が増えるというのでちょっと出させてもらいました。
野球人口増やしたいですよね。
はい、そこが一番だと思います。
減ってるんだそうですよね。そうです、今ね。
だ多分一番の理由は保護者の負担だと思います。だそこを減らさない限りは多分増えないかなと思います。今の若い人たちは自分があんまり汗水垂らさないで子どもたちをスポーツさせるっていうのが好きみたいなので苦労しないでスポーツ選手を育てるっていうのは今若者の姿勢みたいなので、そこを配慮してあげないと野球人は増えないと思います。
送り迎えとか、
そうそう、
お茶当番とか
です。車出しとか、
はい、
お茶当番は持ってのこです。
持ってのこ、そういうことはもう今時代が違う。
うちの親もやらないですから
そうなんですね。でも私学に打ち勝つ野球ということですけれど、もうそれは県総の野球部が本当に今年は身をもって証明してくれましたので、
はい、
ぜひその DVD 本を読んでいただきたいと思います。
はい、
佐藤監督、一つお伺いしたいんですけれど、県立相模原高校、公立高校の野球部の監督でいらっしゃいます。はい、これだけね、あの選手をどんどん強くしてこられましたのでね、例えば私学で監督やりたいなという思いはないんでしょうか。
一時期はあったんですけど、今はないですね。
それは、
まあ、夢としては一回でいいから自分が取った選手で育てて野球やってみたいっていうのはありますよ。あるけど、神奈川で公立で甲子園を狙うの方がなんかロマンがあってじゃないですか。
わかります。
はい、だからそっちを私は今選んでますね。
ありがとうございます。さて、野球少年へのメッセージ、うん、これから中学生だとか野球やってる子たちが県総に入って佐藤監督に指導を受けたいわって思ってる子いると思うんです。うんうんうん、そういう子たちにメッセージをお願いできませんか。
分かりました。まずは勉強しっかりやることです。まず勉強してもらってうちに入れる頭脳になってもらえた方が、入ってから私の理論とか言ってることが分かるし、うん、やっぱり頭のいい子はそれを自分の力に変えようとする力も持ってますので、うん、理解も深いですし、それを一生懸命やろうという何勉強で培ってきた努力すれば成功する、
はい、
これが身についてますので、多分野球もそうなってると私はこの学校で信じています。
じゃあ例えば中学3年生だとこれから受験体制に入って本格的に入っていくわけですけど、うん、まずはじゃあ勉強しなさい。
そうです。まずいい選手見たときに君は勉強できるかっていうのが私の口癖です。
じゃあその受験勉強中どうでしょう、素振りとか走り込みというのは2番目でいいですか。
うん、そうですね。でもやりながらの方がオンオフうまく使った方がいいかなと思ってます。勉強の合間に素振りするとか勉強の合間にトレーニングするとか、
はい、
うん、それやった方が脳の活性化につながっています。
わかりました。じゃあ、そういった親御さんに向けてはどうでしょう。
うん、親御さんはやっぱり目標設定をしっかりさせるように仕向けることかな。うんうん、あとはしっかりと食べさせてあげることと、あんまりガメガメ言わないことかな。
ガメガメ言わないこと、わかりました。それではもう一つ最後にです。卒業生、県総の卒業生1万6000人を超える卒業生がいるんです。そういった方に現在の県総についての、PR でもいいですし、それから監督からの思いでもいいですし、メッセージをお願いできますか。
そうですね、うちの学校、まあ、文武両道、うん、と言われてるんですけども、ここに来て SSH って言ってスーパーサイエンスハイスクール等もすごく力入れてやってます。まさしく文武両道になっていると思います。それによって部活がおろそかにならないようにしてもらいたいのが学校で その運営の仕方ですね。うん、それをよく支えてもらうのはやっぱり今社会に出ている、OB の方、例えば SSH で研究とかあるので、その時にはぜひ力を貸していただいて、協力していただければ、
はい、
いい学校を作るといい社会人、日本を支える子どもたちができると思ってます。ぜひよろしくお願いします。
はい、そして試合の時に応援に、
あ、 メガホンがちょっと今足りないので、
あら、
あのぜひ自費で買っていただいて。
そうですか。
もう1000個ぐらいあるんですけども、ちょっと今回やっぱ準決勝とか準々決勝足りなかったので、ぜひ買っていただいて欲しいと思います。あ、タオルの方は保護者会の方で、売ってますので、うちの OB 会通じて買っていただければ、お届けできるかなと思ってます。
はい、そういうのも卒業生としての協力の仕方だと。
そうですね、
いうことなんですね。はい、野球部監督なんですけれども、この後もずっとやっていただけるんでしょうか。
私はこの学校で骨を埋めるつもりなんですけども、決めるのは校長先生だったり研究医ですので、まあ、それに従うしかないですね。もしそれがちょっと別の方面になったら、また自分の生き方も変えなきゃいけないかなと思ってます。
そんなこと
言わないぐらいに、プレッシャーを研究員にかけなきゃいけないかなと思ってますので、ぜひご協力よろしくお願いします。
わかりました。これからも期待しております。どうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦、
24期の富乳俊弘がお伝えします。
今回は、私久々の登場なんですけれども、ちょっと高校受験について、お話ししたいなというふうに思います。
ちょうど3月でそういうシーズンですし。
はい、この時期がもう受験シーズンですね。もう大学は始まってるし、高校は多分3月に入ってからだったなというふうに、思ってます。で、私の娘がですね、今小学校5年生なんですけど、ね、お父さんはこういう高校、まあ喧騒ですよね、行ったよって、こんなんが楽しかったよなんて話をしてると、喧騒に行ってみたいみたいな、
小学生でもう高校行ってみたいって話するんですね。
はい、言い方をするんですよ。で、もう5年生も4月からは6年生になると、中学校の塾どこに行くみたいな話が結構子どもの間で。
そうなんですね。
はい、
もう中学受験するような人たちはちょうどそこで一回抜けていっちゃうんですもんね。
そうですね、もう中学受験人はもう抜けてて、うん、で僕が子どもの頃はだいたい6年生の春休みっていうんですか、
6年生になる時ってことですか。
なる時じゃないですね、終わった後だ、終わった後の中学生になるまでの間
に
春季講習みたいなのがあって、うん、でそのまんま某予備校、予備校ちゃうか、某高校受験専門のところ に、
はい、中学生になると同時に入っていく、
同時に入りました。で、まあ、部活もしながら塾にも行っていて、そんなに勉強してたかなっていうと、とりあえず塾に行ってただけだったような。
まあ、その時期中学校1年生の時に高校目指してってなかなかスイッチ入らないですもんね。
入らないですね、うん、とりあえず授業を受けてなんとなくクラス分けされてみたいな、からどっちかっていうと予習してるような、
なるほど、
うん、イメージで行ってました。
その頃どの高校に行きたいなんて考えてなかったですよね。
ああ、考えてなかったですね。から僕もこう結構塾はしんどいんですよ。部活もやって、うん、で行っても眠いし、だからこう、結構今こう通信的な塾も結構流行ってたりとか、
はい
はい、まあ、動画うんぬんとかあるじゃないですか、はい、もう今の子供がやってる教材もタブレットだったりするので、
あ、そういうみたいですよね。
もうそういう時代だと、まあ、塾どうなのかなって。
塾行かせない派ですか、今度逆にお父さんの立場
お父さんの立場からすると、絶対遊ぶんですよ。それなりに楽しいので、
はい、
で駅前の塾に行こうもんなら遊んでしまうんじゃないかなっていう
まあ夜外に出る口実ができますから ね、
そ、 うなんですよね。そんな風に思っちゃってて。
でも我々の時と比べてやっぱ受験は大変になってるんですよね、きっとね。
あ、 そう思います。昔ってこう学区があって、
学区ありました、
はい、北と南で受けれる
決まってるとこしか受けられなかったですよね。
決まってるので、うん、まあ、ある意味公立はその枠に内心で頑張っていけば 受験の資格が得られてほぼほぼ国公立は行けたので、
うん
うん、まあ、今一発勝負と聞いてるのが、うちの子大丈夫かなっていう
心配事ですね。
心配です。
選択肢も広くなったけど、うん、はい、大変になったって感じなんですかね。
そうですね、一発勝負になればもう学区関係なく来ますし、テスト対策が大事なんで、そうするとやっぱりどこかで塾ですかっていうふうに思いますね。
そうなんです、皆さんきっと塾なんですよね、うん、それはもう普通に行ってっていう形ですね。
ね、どうしてるんですかね。
これからじゃないですか、その小学生が高校向けて、はい、でも自分が行った高校に行きたいっていうのは結構嬉しい感じですよね。
ああ嬉しいですね、そうなってくれると、うん、まあいろいろアドバイスもできますし、まあなちょっと授業参観とか部活の応援行くっていうのも、まあ、楽しみかなっていうふうに。
学校に行く口実もできるし、
学校に行く口実がありますね。
まあ、そうじゃないとほとんど行かないですからね。
皆さん知らない方が多いんですけど、もし県総の同窓生は、毎年5月に県総同窓会の総会があるん で、
そうです、ね、
本当は誰でもお邪魔できる。
3月で年度が終わって、うん、はい、5月に総会がありますから、はい、総会の日は覗こうと思えば参加できるんです
も
んね、は
い、誰でも覗けます。ちなみに県総同窓会の総会は、今年は5月の17日なので、
17日、
はい、多分日程はホームページにもそのうち出ますので、ちょっと興味を得た方はホームページ見てくれればなというふうに思います、
はい、最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったら、どうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
ゴーゴー喧騒では、様々なゲストをお迎えして、いろいろなお話を伺っています。こんな方の話を聞いてみたい、ぜひ出演したいなど、自薦他薦といませんので、ご興味のある方、同窓会事務局までご連絡ください。現役生のうちの部活も出てみたい、活動を PR したいという方も大歓迎です。ぜひ皆さんで県総同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦史、
24期の富乳俊弘がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第12回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。